ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。新首都建設は新しいインドネシア文化の構築についてお伝えします。新首都ヌサンタラ当局のバンバンスサントの局長は、新首都建設とは単なるインフラや政府施設の建設ではなく、新しいインドネシア文化の構築であると述べました。3月17日のアンタラ通信によると、同市は新首都建設は新たな経済成長を通して包括的あるいは開かれた経済発展を支援する取り組みの一つだと述べました。同市はまた地方政府と省庁並びに中央政府機関の間の総合協力により、新首都が黄金のインドネシアというビジョンを実現する支柱の一つとなると述べました。バンバン氏はまた、新首都によりインドネシア全土の公平な発展が実現し、この都市が国家の象徴となり得ると述べました。それでは次のニュースです。バリ島が世界最高の観光地に選出されたことについてお伝えします。バリ島が再び世界最高の観光地の一つに選ばれました。雑誌ディスティンアジアンの読者選考において、今回のバリ島がベストアイランド賞を受賞しました。3月17日のアンタラ通信によると、サンディエゴの観光創造経済大臣は、この賞はディスティンアジアの長門市の読者により直接選ばれた賞であると述べました。同大臣は、今回の受賞はインドネシアを訪れる観光客が今でもバリ島に一番興味を持っていることを示していると考えています。この雑誌はシンガポール、インドネシア、タイ、香港、マレーシア、オーストラリアなどのアジア太平洋小国を対象とした国際的な観光をテーマとする雑誌です。観光創造経済省の調査によると、インドネシアの外国人観光客誘致の目標である1430万人の半分をバリ島が担うことができると同大臣は述べました。それでは次のニュースです。在ジャカルタのロシア大使館が2024年大統領選挙を実施することについてお伝えします。在ジャカルタのロシア大使館では、在インドネシアの数百人のロシア国民に向けて2024年度大統領選挙投票が行われました。 3月17日のアンタラ通信によると、東京省はインドネシア西部標準時午前8時から午後8時まで開いていたと、在ジャカルタロシア大使館のベルニカ・ウォセルシュワ代理大臣が伝えました。バリ島にいてジャカルタに行くことができないロシア国民のために、投票所での投票と並行して初めてアプリによる投票システムが実施されたと同氏は述べました。バリ島にいてジャカルタに行くことができないロシア国民のために、投票所での投票と並行して初めてアプリによる投票システムが実施されたと同氏は述べました。ロシア本土では有権者に時間的猶予を与え、人の密集を避けるため、大統領選挙の投票は3月15日から17日まで行われました。同氏は現在インドネシアにいるロシア国民の数は約4万人から4万5千人で、これにはインドネシアに居住地を持たないロシア人観光客を含まれると述べました。一方、インドネシアに居住しているロシア人は1000人に至ります。それでは次のニュースです。ウクライナ軍事支援が難航すれば米国の指導力弱体化についてお伝えします。ウクライナのドミトリー・クレーバー外務大臣は、米国が金融軍事支援を提供できなければ世界における米国の指導力は弱まるだろうと述べました。17日のウェブサイトエラリー .co.id によると、ドミトリー・クレーバー外務大臣は、支援提供が難航すれば米国の国家安全保障を危険にさらす可能性があると考えています。以前、ドミトリー・クレーバー外務大臣はアントニー・ブリンケン米国国務長官と電話会談を行い、米国及びその他の国からのウクライナ支援の継続について話し合いました。両氏はまた、ウクライナが切実に必要としている追加支援を米議会に承認させるための今後の方法についても話し合いました。一方、米国中央情報局 CIA のウィリアム・バーンズ長官は、米国が支援を拒否すればウクライナがかなりの領土を失う可能性がある、一方、新たな援助が米国議会で承認されればキーウは戦場で有利になるだろうと述べました。バーンズ氏は、新たな支援によりウクライナはロシア軍に新たな反撃ができ、またロシア政府の中央へ侵入性攻撃することができると主張しました。それでは最後のニュースです。ロシア停戦に関しテロ支援をやめるようマクロンに要請したことについてお伝えします。3月17日のスプートニックによると、ロシア外務省のマリア・ザハロファ報道官は、オリンピック期間中のウクライナ紛争における停戦計画の可能性についてのフランスのエマヌエル・マクロン大統領の提案に対し返答しました。マクロン大統領は以前、ウクライナメディアに対し、フランス政府が2024年のオリンピック期間中のウクライナ紛争で停戦を遵守するようロシア政府に要請すると述べました。ザハロファ氏は、中東の紛争当事国にも同様の提案をするようマクロン大統領に促しました。2024年パリ夏季オリンピックは7月26日から 8月11日まで開催されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は民主主義の課題への解決策第3回民主主義サミットについてお伝えします。韓国は3月18日から20日まで次世代のための民主主義をテーマに第3回民主主義サミットを主催します。一連のサミットは3月18日の閣僚級会議と専門家による円卓会議で始まりました。2日目には市民による多くのテーマに関するディスカッションやワークショップが開催されます。一方、イベントのハイライトであるサミットは20日にバーチャルで開催されます。政府関係者、国際機関、学者、市民社会の代表を含む約300人の代表者が韓国に集まり、次世代のためより良い未来を形成するための政策改善と戦略的ルートについて話し合いました。民主主義サミットはバイデン米国大統領の主催で2021年12月9日から10日までに初めてバーチャルで開催されました。約110カ国の代表者と市民社会のメンバー、民間部門のリーダーがこの会議に参加し、権威主義からの保護、汚職への対処と根絶、人権擁護という3つの主要テーマを中心に話し合いました。 ソウル民主主義サミットに出席したインドネシアのレッド・マスディ外務大臣は3月17日にインスタグラムのアカウントにて韓国の招待に答え、閣僚レベルの会議で話すため出席したと述べました。同大臣は多くのパートナーと会談する予定です。以前同じくソウルで開催された第2回民主主義サミットではバーチャルにて出席したジョコウィドド大統領が、強くて健全な民主主義の重要性を強調しました。2022年に G20 議長国、2023年に ASEAN 議長国を務めたインドネシアは、共通の課題に対処する上で、地域社会や国際社会を主導した経験があります。新型コロナウイルス世界的流行後、ともに立ち上がる重要性をインドネシアは G20 の議長国として強く訴えました。また、ASEAN 議長国として ASEAN を成長の中心とするよう集中的に取り組みました。世界的な民主主義の発展が世界的問題の解決の鍵の一つとなると期待されています。さらに民主主義は全ての当事者が共に話し合い、成長し、問題を解決する機会を提供します。安定し、平和で豊かな世界を創造することは、国の代償や発展の度合いを合わず、すべての国の共同の権利である責任です。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年3月18日、ムサ・ハルディ・クスマ王子の理事会の任命から始めます。1942年3月18日、バニャルマシの第日本軍司令官は、ムサ・ハルディ・クスマ王子を理事に任命しました。理事は、日本軍政下の土地の理事民家政府において、完全かつ最高の権威を持つ役職です。ムサ・ハルディ・クスマ王子の権威は、南カリマンタン州のバニャルマシとフル・スンガイ・チューブ、カリマンタン州のカプワス・バリト地域に至りました。この任命まで、ムサ・ハルディ・クスマ王子は、オランダ・東インド・ソクミチ政府のベニャルマシ市長、エル・マルンダの承認を得て設立された臨時政府である民間政府の指導法の一人でした。次に、1960年3月18日、フランスとアルジェリアのエビアン協定への署名についてです。エビアン協定は、1960年3月18日にエビアン連盟にて、フランスとエフエロへの解放宣言によって、設立された亡命政府、アルジェリア共和国臨時政府によって署名された協定です。この協定は1954年から1960年まで続いたアルジェリア戦争の結束。 捕虜の作本、アルジェリアの完全な主権、並びに自決主権の承認、また、すべてのアルジェリア国民の保護、無差別、財産権の保障を条定めたものです。この協定はまた、フランス大使、メルス・エル・ケ・ビルのフランス軍人基地に出頭する軍隊を除いて、2年以内に軍隊を撤退されることを義務付けました。協定には、停戦前に行われた行動には、制裁は適用されないとも明記されています。最後に、2018年3月18日、グローバルリサイクルデーに設定です。毎年3月18日は、グローバルリサイクルデーとして、リサイクルと持続可能な廃棄物管理の重要性に据えて世界的な認識を高めるとともに、廃棄物を削減し、リサイクル事業の使用を進めるため環境に優しい行動や習慣を促進するための品です。この日を記念して、世界中に開発キャンペーン、廃棄物の回収、商品のリサイクル、食品の交換など多くの活動が行われました。グローバルリサイクルデーは、グローバルリサイクリングファンデーションによって2018年に制定され、国連によって認められた日です。この日は廃棄物が環境に与える影響に全ての意識を高め、それの生命のために危機を守るための行動を起こすよう人々に促す機会となっています。これで今日の歴史を終わります。
Bagaimana ku bisa memberi semua rasa hingga tiada tersisa. Aku pun tak tahu mengapa cinta masih saja ada kala kau dengannya.Jatuhkan cintamu Tak perlu kau tahu
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと ASEAN 加盟国に、ブルーエコノミーに関する協力に向けた話し合いに据えてお伝えします。インドネシアと ASEAN 加盟国は先週、マレーシアのサワラコ州で、ブルネ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、アズマアイセンセイコチキまたは MEMPA ガニカツュルセンリアク計画会議を開催しました。会議では同地域と並んでインドネシア、マレーシア、タイ成長トライアングルまたはEMT ギティ地域の連携によるブルーエコノミー戦略、つまり持続可能な経営を経産活動に据えて話し合いました。経産調整省の地域住地域経済根力担当次官ネッティムハルニ氏は土曜日ジャカルタでの声明で、この戦略は2023年 ASEAN 議長国のインドネシアの優勢事項と一致しており、そのうちの一つは持続可能で包括的なブルーエコノミーの発展に焦点を当てていると説明しました。同氏は先に挙げた MEMPA が並びに EMT ギテ地域でのブルーエコノミー戦略2030の実施にも戦極的に貢献していくと述べました。インドネシアと他の東南アジア諸国はまた現在のブルーエコノミーが新たな成長エンジンとなるよ、ASEAN のブルーエコノミーの枠組みが効果的に実行されるよう中心していきます。同会議にて ASEAN におけるブルーエコノミー多足フォースの形成の視点やインドネシア主催の第二巻 ASEAN ブルーエコノミーフォーラムの解散計画に据えても伝えました。ドシンはまた今年後半にファオスで開催される予定の会議に BEMPA が地域の会員の招待しました。一方ドシンはまたハラル分野での根力に対する関心の高まりに合わせ、ドシン内の根力の枠組みの中でのハラルの製品およびサービスに関する産業分解の設立を支持しています。3月12日から14日までマレーシアのサラワコ州で開催された MEMPA が地域に活路線レアコ計画会議では、2024年の優先プロジェクト経済回路に関する研究の世界、2015年 BEMPA がビジョンの中間レビューについても話し合われました。このレビューの結果、2017から2022年のデータに基づくと、2025年 BEMPA がビジョンで示された目標はほぼ全て達成されており、 Ichi buang wa. Mokuyo o. Ahua met tawate iru koto mo si memasta. Niseng niyong nen wa. MEMPA gani tote sang junen meni. Totsuyu suru toku betsu na to si demo arimas. Sakini. Kyo ageta seikani yori. BEMPA gawa. Furojeku to bes no. Aporo chito chisiki no koka matawa besuta furakuti suwa sujite keze o ugoko sukoto o makuyo to shite imasu. Kono kiroku o jijoku saleru tame ni wa BEMPA ga facilitation setta no sechi ga juyo to nari. Jikai no kaigi de kono ten ga hanashi awaremasu. Nihon, Kankoku, Chugoku, Australia nado samajama na bungya nite sikking ni yoroshi engo tekyo suru. Kyoroku patona de yaru kuniguni wa BEMPA ga chikino nagai rekisito ajian taiheyu no chusing ni okeru do chiki no juyosei ni tesite kansi o shimemashita. Risona na minasan, kore de Indonesia ku wo owarimasu. Ashita mo hoka no suteki na topic de mata o aishimashou.
Kamu jantung hidupku, ku memohon berdetak selamanya. Ku menguji ada cinta yang lebih, ternyatanya kamu yang terpaling. Oh, kamu hidup di nadiku. Cinta jatuh di hatiku. Aku akan memujamu. Aku janji menjagamu. Walau dunia anggap cinta biasa, tapi I'm
ada batas usia, tapi cintaku tiada batasan waktu.
Voice of Indonesia.
Coba lihat kita saling melemparkan kata-kata serampangan. Asumsi menggila, tajam diikuti luka-luka menyakitkan. Sabar, sabar, redakan apinya. Sabar, sabar, dinginkan kepala. Jika terus begini caranya, hati kita akan lelah, cinta kita jangan.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語を紹介し、会話を練習しているための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、パニリマンタランバ、日本語で配達が遅れるです。それでは皆さん始めましょう。リスナー皆さん、それではパニリマンタランバ、日本語で配達が遅られるというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと中部カリマンタン州パランカラヤの配送会社社員の間のものです。 クリス氏はバイクの配達が遅れていることについて配送会社の受付に苦情を伝えています。
Menurut data kami, motor bapak akan tiba sore nanti.
Seharusnya sudah sampai 2 hari yang lalu. Mengapa pengiriman bisa terlambat?
Kami mohon maaf, Pak.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、プンエリマンタルランバッ、日本語で配達が来れるに関連する単語とフレーズを紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Mengapa? Mengapa? 日本語でなぜ、なぜ。プンエリマン、プンエリマン。日本語で配達、配達。ビサ、ビサ。日本語で可能である、可能である。Terlambat、terlambat。遅れる、遅れる。Mengapa pengiriman bisa terlambat? Mengapa pengiriman bisa terlambat? 日本語でなぜ配達が遅れる可能性がありますか？なぜ配達が遅れる可能性がありますか？ Menurut, menurut 日本語で何々による何々による。 Data, data 日本語でデータ、データ。 Motor, motor 日本語でバイク、バイク。 Akan tiba, akan tiba 日本語で到着する、到着する。それなんて、それなんて、日本語で今日の午後、今日の午後。神、神、日本語で私たち、私たち。モホンマアフ、モホンマアフ、日本語で申し訳ありません、申し訳ありません。リスナー皆さん、会話の中ではあなたは Mengapa pengiriman bisa terlambat? 日本語でなぜ配達が遅れる可能性がありますか？という文を聞きました。この文には時間を過ぎたまたは時間通りでないことを意味する terlambat、 日本語で遅れるという言葉があります。会話の文脈での terlambat、日本語で遅れるという言葉はバイクの配達が予想通りでなかった、つまり時間通りに到着しなかったり、予定の時間を過ぎたことに対する評価として行われました。他の例は、では期待通りでないサービスを評価するための別の表現を聞いてみましょう。Aduh, keretanya datang terlambat. 日本語で電車が遅れてきました。Duh, mengapa keberangkatan pesawatnya tertunda? 日本語でなぜ飛行機の出発が遅れるのですか？ Indonesia 人は通常期待通りでないサービスに対して最初にマアフ、日本語で申し訳ありません、またはパルミシー、日本語ですみませんと言ってから苦情を伝えます。これは苦情を受ける人の気持ちを害することのないようにとの配慮からです。例えばレストランで食べ物の注文を長く待っている場合、ウェイターにMaaf, berapa lama lagi pesanan saya jadi? 日本語で申し訳ありません、注文が届くまであとどのくらいですか？とウェイターに聞きます。 Rizna minasan, saigo ni mo ichido reibun o kiite mimashou.
Menurut data kami, motor bapak akan tiba sore nanti.
Seharusnya sudah sampai 2 hari yang lalu. Mengapa pengiriman bisa terlambat?
Kami mohon maaf, Pak.
Rizna minasan, kore de Indonesia語講座を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクルムナディ、クロンチョン、楽団が歌うダマイブルサマムという曲をご紹介します。ジョニー・サヒラトワが作曲したこの曲は1996年にリリースされ、伝説の歌手クリシェによって有名になりました。この曲は常に神に近づく人の自己更新について歌っています。それでは皆さん、クルムナディクロンチョン楽団が歌うダマイブルサマムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。